今日は出エジプト記の8章1節から15節までです。出エジプト記の8章1節から15節。主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり登ってきて、あなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に入る。こうしてカエルはあなたとあなたの民とあなたのすべての家臣の上に這い上がる。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。呪法師たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。カエルを私と私の民のところから除くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を生かせる。彼らは主に生贄を捧げることができる。モーセはパロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民のために私がいつ祈ったらよいのか、どうぞ言いつけてください。パロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。私たちの神主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルはあなたとあなたの家とあなたの家臣とあなたの民から離れてナイルにだけ残りましょう。こうしてモーセとアロンはパロのところから出てきた。モーセは自分がパロに約束したカエルのことについて主に叫んだ。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれを山また山と積み上げたので地は臭くなった。ところがパロは息つく暇のできたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。アメン。エジプト第2の災いはカエルによる災いです。カエルは確かに、気持ちの悪い生き物ですね。皆さんにとってはゴキブリは気持ちが悪いと思うんですけども、皆さん体がゴキブリが這いずり回るのは嫌ですよね。ただこのエジプトにおいてカエルという、動物といいますか、それはですねちょっと特殊な意味合いがありまして、エジプトにはカエルの神がいます。ヘケト神という女神なんですけども、それの絵を見ますと 頭部がカエルで体が女性というちょっと気持ちの悪い、女神なんですけども、これは多山と復活を、象徴する女神 で人に命の息を吹き入れるそういうカエルの、女神のようです。エジプトには他にもですね、動物、お牛とか猫とか、ハエとか、まあ、いろいろと、神がおりまして、それらを聖獣、聖なる獣としていなしており、そしてそれをですね、意図的に殺す者は死刑に処せられる。で、それを間違って踏み潰したりする者は、祭司に罰金を支払うとか、そういう聖なる獣に対してはそういうペナルティが課せられるんですけども、そういうわけでカエルがですね、カエルも聖獣のうちの一つです。カエルを意図的に殺す者は死刑にされるということは、カエルがですね、コネバチとかカゴとか、あるいは寝台の上に這いずり回ったりしてもそれ殺せないんですよ。ただカエルがぴょんぴょん飛び跳ねるのを眺めているだけで、しかも誤って殺してしまったら罰金です。これかなり、嫌な災害は災いですね。カエルは確かに気持ち悪いだけでなく、そういう、ペナルティ付きなんですよ、エジプト人にとっては。でしかもカエル、エジプト人にとっては神の象徴です。ですからパロからすれば、その自分の神によって災いが下されるんです。例えば、サバの頭を、ある人たちは拝んでるんですけれども、そのサバの頭がもう至る所に湧き出てきて、寝台の上とか、あるいはカゴとかコネバチにもそのサバの頭が満ち溢れて臭くなって、でもそれをどうすることもできないようだったら、それはかなりの災いですね。自分が拝んでる対象によって苦しめられるわけです。パロのところにモーセが来て、そしてまたいつものように、私の民を行かせて彼らに仕えさせるようにせよ、それをしないのであれば今度はカエルが満ちるようになる。で、どこにでもカエルが湧き上がるようになって、寝台にも寝室にも家の中にもかまどやコネバチの中にもカエルが入るようになる。で、事実そのようになりました。アロンが手を水の上に差し伸べると、カエルがナイルから湧き上がってきて、そしてエジプトの全土を覆うことになりました。前回の、血の災いの時も呪法師が同じことをして、そしてパロがますます強情になってしまいましたけども、今回も呪法師たちがですね、彼らの秘術を使ってカエルを這い上がらせることを、同じことをして見せました。古今東西ですね、こういう、自分、神様のなさる奇跡、神様のなさる技をあたかも、何か説明可能であるかのようなことを、科学でこれをこれこれこうすれば、神のあの技は説明できるとか、そういう、努力がなされるんですけども、大体こういうですね、いわゆる説明可能なものとして神様の御業を貶める人によって、彼らによって多くの人たちがさらに固くなに神様を、退けるということをするんですけども、この呪法師たちもまたパロに対して同じことをして、ますますパロはそれを見て、なんだこれはやっぱりマジックのうちの一つだというふうにして、心を固くなになってしまいましたけれども、しかしパロはですね、さすがに自分の寝台とか自分の家の中、かまどの中にカエルが、パロの家の中にさえも入り込んでいるので、パロも今度は実害を受けたわけですね。前回のところは民に水を掘らせて、水は自分は飲みましたけども、しかしパロ自身カエルに悩まされた。だからパロはですね、モーセを呼び寄せて、あなたの神主に このカエルを取り除くように祈りなさいと。でそうすれば私はこの民を生かせる、そういうふうに約束するんですね。なんだか迷惑だから、まあ、とにかく何でもいいからお前の神主に祈れと。でそうしたら行かせてやるからということで言ったんですけども、このモーセたちのついておられる神主が力強いのは、カエルをいつ去らせるかということも、そのコントロールも可能なわけです。そしてエジプトの呪術師たちはカエルを湧き上がらせることはできたでしょうけど、しかしエジプト人にとっての神であるカエルを殺すということは呪術師にはできないことです。しかも日時を決めて一斉に身体させるというのは、それは人にはできない、あるいはあらゆる印をなす悪霊どもにはできないことです。ファロはこのモーセたちに、明日このカエルがいなくなるようにしなさいと、パロ自身の口で、日時を設定しました。モーセは、あなたの言葉通りになりますように、私たちの神主のような方は他にいないことをあなたが知るためですと。でそうしてですね、モーセはこのパロと約束をして、そして、出かけると、モーセは主に向かってパロと約束したカエルのことについて主に叫びました。パロと約束した手前、もし、その明日というそのパロの口から発せられた言葉通りにモーセがしないのであれば、神様のその名が伝るわけですね。モーセは叫びました。主はそのモーセの言葉通りにしてくださいました。カエルはすべて死に絶えました。死んだカエルについては、まあ、エジプト人は、ね、ペナルティは課せられないんでしょう。それを、家から畑から山と積み上げたので、エジプト中は臭くなりました。しかしですね、パロは息つく暇ができたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れませんでした。そしてそれもまた主の言われた通りです。主は確かに生きておられてですね、そして恵み深く憐れみ深いお方です。何もエジプトにですね、こんなに10回も災いを与えた後に、去らせるというようなことをせずに、もうエジプト人を一度の災いで震え上がらせて、そして、イスラエルの民を救い出すことはできるんでしょうけども、しかしあえてですね、この人の心が固くなさを取り除いて、そして心から主に立ち返るということを望んでおられるんですけども、しかしあくまで強情を続けると、このようにですね、災いに次ぐ災いが降りかかってしまうんです。パロはカエルの災いからモーセに助けてもらいました。パロはモーセに願って、そしてモーセはその通りに、主に向かって叫んで、そして主はそのカエルをパロから取り除いてくださり、パロに息つく間を与えてくださったんですが、しかしパロはその息つく暇ができたのを見て、目の前からカエルがいなくなったのを見て、再び強情になってしまって、戻ってしまって、やっぱり行かせなかったんです、このイスラエルの民を。私たちもですね、主から戒めをいただくことがあります。主から打たれることがあります。それは私たちが愚かさを脱ぎ捨てて、固くなさを取り除いて、柔らかな心で主に向かうようにするために、あえて主は私たちの上に 体とか、あるいは何か状況とか、そういったことで打たれることがあり、そして私たちはその時へりくだって悔い改めるのであれば、主はその災いを取り除いてくださいます。体が病などで打たれたのであれば、その病を癒してくださったり、あるいは責め立てる人とかを送られたのであれば、それを取り除いてくださったりとか、しかし息つく暇ができた途端にまた以前の強情なものに戻ってしまうと、さらなる災い、さらなる打ち叩き、それが待っているんです。そして強情に強情を重ねるとどういうふうになるか、それはこの出エジプト記を読んでいけば、その結果パロがそのうちどうなっていったか。パロは結局10回も頑なになって、10回もその災いを身に招いて、その関係する全てのエジプト人たちに上にも災いを招いてしまって、最後には自分のウイゴが、大切なものが殺されて、最後には奴隷としてこき使ってきた者たちには宝を持っていかれて逃げていかれ、そして、一説によるとこのパロは水死したと、航海に飲まれてしまったんですね。死が待っているんです。水に飲まれてしまうことが待っているんです。主は恵み深く憐れみ深いお方です。強情に強情を重ねたら痛い目に遭うぞということで、何度も何度もその愛の御手のうちでそこから離れるようにと打ち叩いてくださるんですが、しかしあくまでそこから離れないのであれば、最後には水の中で流されてしまう災いが待っているわけです。どうか皆さんは強情さを捨てて、そして主の御前にへりくだって、主に向き直って、そしてもはや打ち叩きから解放されて平和のうちに過ごす皆さんでありますように。このカエルの災い、本当に気持ちの悪い災いですね。エジプト人自身が神として自分の頼りどころとして崇拝していた対象によって逆に災いが及んでしまう。自分のベッドの上、自分の食器の上、自分の調理器具の中にもカエルが及んでしまう災い、そのような災いが起こる前に、私たちもしっかりと主の御前にへりくだって、主に心を柔らかにして従順することによって、むしろ幸いを得て、さらに多くの祝福がそのカゴにもこね鉢にも食器の上にも、また野においても都会の中においても、主の祝福をいただいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このパロは結局息つく暇ができたのを見て再び強情になってしまい、第三の災いを招くトリガーを引いてしまいました。主よ、私たちは強情を続けるのではなく、主の御前に打たれたのであればへりくだって、主により頼んで行く私たちでありますように。パロはモーセに願いました。自分の口であなたの神主に祈れと、そして主の御力を得て、主の力によってカエルから救い出されたのに、しかしそのことを覚えませんでした。感謝もなければ主を恐れる心もありませんでした。主の災いをその身に受けながら主を恐れることがないという、その強情さから主を人々を救い出してください。 私たちはいつもへりくだった心によって日々歩み続ける私たちでありますように。どうか最後の最後の災いまで及ぶことがなく、あなたに立ち返る生徒たちでありますように。この新しい一日を主よ、あらゆる災いから遠ざけてください。それは主よ、人々、それを聞く人々、御言葉を聞く人々のその心の判断にかかっております。あなたはいつでも人の判断にお委ねになる主です。呪いと祝福を置き、死と命を置き、そのどちらかを選択するようにいつもあなたは迫られております。主は仰せられます。あなたは命を選びなさい、あなたは祝福を選びなさいと。主はいつでも私たちは祝福を選びます。命を選び、祝福されることを選びます。あなたに聞き従います。どうかすべての生徒がこれにアーメンしますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。